先ほど読んでいただいたところは、少し日本にも昔からある言葉、ちょっと似ておりますね。どんなことかと言いますと、若い時の苦労は勝手でもしろっていう、そんな言葉がございます。現代では死語になっている言葉かもしれません。ただこのペトロが語っているその苦しみの意味、また役割、それは日本のそのことわざよりもはるかに深いものがあります。そしてまた模範があります。そこに大きな違いがあります。ただこの日本の昔からの若い時にはの苦労は勝手でもしろといった、それが必ず役に立つんだ、そんな意味なんだろうとか、一言で言えばそんな意味なんだろうと思うんですが、ただそのことはペトロもやっぱり語っているところです。しかし現代はロークは嫌なもの、会いたくないもの、無意味なもの、嫌悪すべきもの、そんな風に、受け取られているのが事実だろうと思います。そしてそういう私もやはり苦労はしたくない、結果的に、でも苦労してしまうし、ロークがある、それが事実だろうと思います。積極的に苦労よ寄っておいでとは決して言えないんですけれども、でも結果的に私たちはロークします、苦しみます、いろんな戦いの中で悩みます。これは現実です。その現実が聖書によりますと、いや聖書の神様のお言葉を受け止めるときに、私たちに降りかかってくる現実というものが実はどんなに素晴らしいものであるのか、意味があるものであるかを改めて受け止めることができる、そんなことをこう覚えさせられる箇所であります。ペテロはキリストの苦難について3章の後半でずっと語ってきました。でその時にキリストの苦難と言いますと、やはり十字架の苦しみと死、これが挙げられています。キリストの苦しみをもし私たちが表面的にしか捉えることができないとするならば、きっと失望してしまうだろうと思います。ましてやキリストに習う歩みをしようなどとは思わないでしょう。苦しみはただ苦しむだけであって何の意味もないとするならば、キリストは何の意味もない苦しみをしたことになってしまうからです。ですからその苦しみのキリストの後に従うなんていうことはできないことだろうというふうに言わなければなりません。しかしそれは表面的な捉え方でしかありません。ペトロはこのキリストの苦しみ、十字架とその死を通しまして、それに従う、キリストの十字架と苦しみに従うクリスチャンたちに対して言うのであります。人生の高値はどこなのか、私たちが目指す最高の人生って何だろうか、そんなことを私たちに指し示しているところであります。この一節でこう言っています。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。罪との関わりを断ったという人生です。これがあの人生の高値なんです。ペトロが指し示しているその人生の高値というのは、金持ちになって 豊かな豪華な生活をするというのが高値ではないのであります。ペトラが言うその人生の高値、目標というのは罪との関わりを断つその生き方だ。こういうふうにペトロは私たちにその苦しみの意味、キリストのその苦しみの後に従うその価値っていうのをそこに置いていくわけであります。つまり肉の受ける苦しみはには大いなる価値があることをペトロは私たちに教えているのであります。つまりその肉体の受ける苦しみの持つ価値とは私たちが苦悩と悲惨においてキリストに似る歩みをするということであります。いやむしろ似る歩みができるということ、それが許されているということですよね。私たちクリスチャンの望みはまたパウロが言っている通り、あのエペソ人の手紙の中で言っている通りに、やはりキリストの御丈にまで達することであります。キリストに似るものとされるという歩みであります。それがパウロも言っているキリスト者の成長という姿なのであります。さらにここでペトロが18章で言っている言葉があります。3章の18節でこう言っておりますね。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。こう言っています。ここでキリストにあって死んだ私たち、つまりそのキリストにあって死ぬというのは古い私たちをキリストと共にこの葬った私たちという意味であります。パウロがもう同じようにこうもっとそれを分かりやすくっていうんでしょうか、6章の4節5節をちょっと開いてください。このことを言っています。4章ペトロが3章の18節で言っていることは、あのパウロがローマ人への手紙のこの6章の4節から5節で言っているところのことであります。ちょっとそれを確認したいと思いますが、ローマ人の手紙の6章の4節から5節であります。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。こう言っています。そういう歩みに変わるということであります。つまりペテロはキリストの死におけるペテロも同じようにキリストの死における新しい命を得ている、そのことに価値あると言っていますし、新しい命を得る価値ある歩みをするということを私たちにどういうことなのかを示そうとしているのがこの4章の一節からのペテロの主張であります。要するにペテロは3章の終わりで私たちに言っていますよね。この忍耐をするようにというふうに言っているんですが、またキリストを手本とするようにと言います。このそのように解き進めて解いているんですが、キリストにあっての死というのはキリストにある永遠の命への通路だということをペテロは語ってまいりました。こうしてペテロが18節でこの3章の18節で言っていること、まさにそのためには私たちは肉とこの世とに死ぬことが必要だと言っているわけであります。そしてその信者として価値ある歩みをこの持続させるために4章の1節で言います。ペテロは自分自身を武装しなければならないというのであります。ペテロが 私たちの教える仏教とは何かということになります。ペトロは私たちがこの仏教するということはどういうことか言いますと、4章の1節で、あなた方も同じ心構えで自分自身を仏教しなさいというふうに言っている。あなた方も同じ心構えを持つこと、同じ考えを持つとも言ってもいいと思いますが、そのことが私たち自身がキリストに似たものとして歩み続けるために必要な仏教だということですね。じゃあ同じ心構えって何を指してんだろうかということになります。このところで4章、ちょっとごちゃごちゃしますが、4章の1節でキリストは肉体において苦しみを受けられたとあります。そして4章の終わりで肉体において苦しみを受けた人とあります。でここに実はキリストのこの肉体っていうのは私たちの肉体とは違います。どういうことかと言いますと、キリストは罪がない肉体であります。罪を犯すことのない肉体であります。しかし私たちの肉体は罪の中にある肉体のことを言っています。ですからこの私たちの苦しむ肉体は罪との関わりを持っている肉体のことであります。キリストが受けるその肉体苦しみというのは、これは肉体を持っているがゆえに受ける苦しみであります。つまり迫害を受ける、十字架の苦しみを受ける、そういう意味での肉体のことを指しています。ですからこのここに言っている罪と の肉体において苦しみを受けた人というここは、私たち人間はアダムとエヴァ以来罪を持った肉体として今も生き続けている、そういう肉体のことであります。キリストは私たちの罪の身代わりとなって死なれたけれども、キリスト自身は罪を持っていません、罪を犯していません。でも肉体という限界、私たちと同じ肉体を持っている、つまり苦しみも受けるし死ぬこともある、そういう肉体です。それを持っているということです。その同じ肉体という限界がある、苦しみを受けるということにおいては同じ肉体ですけれども、しかしそこにペテロが肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたと言われているこの肉体はキリストの肉体との違いであります。私たちは同じ肉体をキリストと同じように、キリストも私たちも同じ肉体を持っていますが、そしてそのために同じように肉体の痛みや苦しみに遭われましたが、しかし私たちがこの持っている肉体というのは罪の支配に服しやすい、支配を受けやすい、つまり罪を犯しやすい、そういう罪の虜になりやすい、まさにアダムとエヴァのその罪の結果、私たちが罪を犯しやすい、そういう性質、それを持っているもので、これは私は皆さんの中には考え方の違う人もいらっしゃるのかもしれませんが、私はこの肉体を持っている罪の残滓と言います。私たちは救われていますけれども、なおかつこの肉体を持っている限り罪の支配、罪の影響を受けている、たとえクリスチャンであってもです、この肉体がある限り。 そのことを私は謙虚に認めなければならない。でペテロはそれを認めているのでこの言葉が言われているんだと思う。ですから私たちはイエス様を信じて救われたということだけでもう全て罪を犯さなくなるということを言っているわけではありません。だから私たちは武装しなければならないんです。でその武装が同じ心構えで自分自身を武装しなさいと言っています。苦しみ、痛み、それらが価値がないと言ってはならない。私たちはこの日常生活をキリストに従おうとするときに様々な痛みや苦しみに遭う。でもキリストはその痛みや苦しみ、同じ肉体を持って痛みや苦しみを通して私たちに永遠の命の道を開かれた。ですから肉体の痛みや苦しみに価値がないとは絶対に言えないんだ。それと同じように私たちもキリストとは違うけれども私たちはキリストに従う者としてやはり肉体の苦しみ痛みを覚える、そこに価値がないわけではない、価値があるという。でなぜかというと罪との関わりを断ちましたとあります。私たちキリスト者であっても私たちはその罪の残存というんですか、残りかすと言ったらいいでしょう。それを持っているがゆえに私たちは本当に自分の好むところとは違う罪の支配下に置かれてしまうことがある。それは何かというと苦しみや痛みは価値がない、それらを何とか避けたいということから来る実は罪であります。私たちは本当にこの何とか自分は痛みや苦しみをこう避けることが罪だと言っているわけではありません。ただ痛み、襲ってくる苦しみ、また受けなければならない苦しみを価値がない、意味がないとすることについては私たちはキリストに従う者としてそのようには考えないと言っているわけです。私たちが受ける痛みや苦しみはむしろ私たちにとって罪との関わりを立たせる、そういう効果があるというふうに言っているのであります。で、詩篇の作者は119編の71節72節でこう言っています。詩篇の作者、ちょっと開いてみてください。有名なところですのでまた開いていただくといいかな。詩篇の119編の71節72節であります。こう詩篇の作者は語ります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。なかなかそう思えないですけどね。あ、違います。詩篇119その71からですが、よろしいですか。詩篇119編の71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。このように語っております。その詩篇の作者の体験からその苦しみにあったことは幾千の金銀にも勝る宝物であったっていうのであります。私も入院中またはこのいろんな35年間のこの伝道生活の中でなかなか思うようにいかなかったり、またはう教会から離れていく人たちが怒ったりした時に本当に大きな苦しみを味わいました。その時にその苦しみの中で本当に祈りました。 一生懸命にこう祈っていくときに罪に心を向けるゆとりなどありません。その痛みや苦しみは必死に神に向かわせる、そういう時となったことを鮮明に覚えています。ゆとりが出てくる、ああこれでもう大丈夫といった時に罪が忍び込みます。ダビデもそうだったんです。ほぼイスラエルが統一された時にダビデは戦いに行くことをやめて屋上に夕涼みをしています。そこから罪が入っていきました。ですからペトロが苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたと言った時に、ペテロ自身の経験でもあったのではないでしょうか。そして2節でこう言い続けています。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのですって言います。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ったということを受けまして、じゃあ人はどのようにして罪を断つことができるかを明らかにしております。地上の残された時、よく残りの人生という言い方をします。でもここではそう言っているわけじゃなくて、生きている限りという意味であります。私たちがこの地上に生きている限り、肉体を持っている時の過ごし方を教えているわけであります。人間のあらゆる欲望を実は放棄することによって、私たちが神の意志に従って私たちの生活を神様に喜ばれる、そういう生活をするようになるというのであります。で、神の御心のために過ごすようになる、人間地上この人間の欲望のため、これは不思議、まあ当然のことなんですが、人間という言葉も欲望という言葉も全部複数形で表されていると言われます。そして神はもちろん単数形ですし、神の御心も単数形であります。一つだってことです。つまり人間はあらゆる欲望を満たそうとすることによって、私たちはこの生活が入り乱れ、複雑に絡み合い、争いが絶えない状態に陥るということを表している言葉だと言われます。しかし神の御心に聞くならば、神にあって人は一つにされ、混乱がなくなり、争いが収まるということを伝えているのではないでしょうか。で、ここで一つにされるというのは決して洗脳やロボットのようにされることではありません。そうではなくて、私たちが一つ心にされるという一致という意味であります。人間の欲望の支配の中にあると、私たちは平安だとか満足を得られるかのように錯覚しますけれども、実は逆に人間の欲望は人間の数だけあります。ですから私たちの欲望は人間関係のさらに複雑にし、争いを引き起こすというふうに言えるのではないでしょうか。私たちの悪意と邪悪なる行為とがいかに大きいかをペトロは私たちに示します。そして神に従うということがどれほど幸いなのかをここに2節に表明しているところであります。神の御心のために過ごすようになるためです。 それがどんなに幸いなものであるか。私たちはそういう人生を歩もうではないか。人間の欲望のために生きることをやめる。そこに何の平安もまた幸いもないからであります。この理由を挙げていきます。しかし同時に3節4節を見ますと、私たちがそのようにキリストの御心に従って生きようとするときに、世の人たちは様々な批判をするというのです。そしてそれは皆さんも経験しているところだろうと思います。正しい道を喜びに満ちて続けようとするときに、その人生を続けようとするときに、その決意をしようとするときに、クリスチャンは様々な反対を受ける。またクリスチャンはその反対の中で誘惑されることもペトロは予測していたのではないでしょうか。3節にこういうふうにあります。それが3節4節です。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職情欲水死遊興宴会騒ぎ忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でも十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪行言いますと言っています。つまりこのペテロは言うんです。もうあなた方は過去この肉の欲に従って生きた結果を十分に味わって、そしてその悲惨さをよく知っているはずではないか。なぜ今またそれを恋慕うのかという警告でもあります。ということはペテロは人間というものを非常にこの注意深く観察しているというでしょうね。人間はここの3節で挙げたことにすぐまた逆戻りしたくなるような誘惑をいつも受けているし、その危険の中にいるとペテロは理解しているんです。だからもう一度そこに戻ろうとするのかと警告している。ですからもう十分ですと言っているのはそういう意味です。私には関係ない、こういう罪はもう犯さないと決して豪語できないのが現実でないでしょうか。でももう一度考え直してみましょうよ。私もクリスチャンになる前にいろんなことをいたしました。人に告白できないようなことも行ってきたことを覚えています。でそこに満足があったかというと、本当にますます罪の中にエスカレートしていく自分の姿を見て、もういいと言ってそこから離れたはずであります。しかし気をつけましょう。またそこに戻る誘惑がある。でその誘惑の一つに五節なんです。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪行言いますというんです。もう私たちはそういったところから離れたいと思ってそこから抜け出してきた私たちがまた同じような4節と同じような3節の中にいるような人たちと一緒に過ごさないので、彼らが私たちを不思議に思う、怪しむというのであります。この世の人たちにおいて、クリスチャンでない人たちにとっては、この3節のような道に歩まないクリスチャンを見て普通ではないと 非難する、クリスチャンは非難されるというんです。そしてクリスチャンたちにとってそれは決して小さな誘惑とは言えないのではないでしょうか。クリスチャンたちは未信者の人たちと違った行動を取ることによっておかしいんじゃないかだけじゃなくて、おかしなグループ思想に影響されているんじゃないか、オカルトに洗脳されているんじゃないかという批判を受けます。自分たちと違うというふうに思われることを嫌いまして、いろんな言い訳をしたり、または少しぐらいっていうふうにこうまた元の生活に戻っていく誘惑であります。みんながしているのに私だけしない、みんながしているのにあの人だけしないというのは、そう思われることは嫌であります。みんなと同じなんだよっていうことを言って仲間の中から仲間外れにされないために、私たちはもう一度この誘惑の中に戻ろうとするんですかとペトロは私たちに警告しているのであります。出てきたところにもう一度戻らないようにと警告を発します。じゃあ私たちはその誘惑に陥らないために何を支えとするんですか。5節6節であります。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐにも裁こうとしている方に対して申し開きをしなければなりません。というのは死んだ人々にも福音が述べられていたといたのですが、それはその人々が肉体において人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。ここは一つはそのままで終わらないんだよって話です。必ず神様はその全てをご存知で、神様の前に引き出されて自分のしたことに対して申し開きをしなければならない時が来るんだということを私たちは知っているし、またそのことをもって私たちはまた前の罪の生活、放蕩の生活に戻ることがないように自分自身を励まし戒めなさいとペテロは言うのであります。神様は必ず報復してくださる、そしてまた私たちをやはり良しとして受け入れてくださる。私たちの訴えに対して神様は必ず耳を傾け同情してくださる、同意してくださるというのであります。ですから私たちはその日を辛抱強く待つときに、あらゆるそういう悲願攻撃に対して私たちを支えるものではないでしょうか。神の審判があるということであります。でここでペトロは言います。生きているものと死んでいるものと言います。ここには二つ意味があります。今生きている人においても、かつて死んだ人においても、神様は同様に扱われるよ。クリスチャンを批判している彼らは神の御手を避けられない、また神の前に苦しみを受けてもその罪から離れて生きようとしているその生き方に対して神様は必ず報いを与えてくださる。死んでしまったらもうおしまいではないよということを語るのであります。私たちの死というのはキリストにあって私たちがの証人であり、そしてかつキリストが私たちに対してなされた侮辱に対して報いてくださるということを私たちは知っています。そしてまた知っているだけではなくて、キリストは必ずその従順に従った者に対して報いてくださるということ、罪に対しては必ず申し開きをしなければならないことがあるということ、これは誰も止めることができないんだということを語り続けているのが6節であります。 死がクリスチャンたちの救いを虚しくするものではないというのであります。死んだら何の意味もないじゃないかというその風潮に対して批判に対してそういうことは決してない。そのことを私たちは覚えて今生きることの意味をきちっと捉える。キリストの苦しみ、キリストにあって苦しみを受けるだとしても、受けたとしても、そこに十分な価値があること、そのことをもう一度思い出そうではなりませんか。これが実は、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装するということ。死んでおしまいだという考え方ではないということです。死んでおしまいではないんだ。死んで、神様の前に受け入れられるという素晴らしい機会を私たちは得るんだ。そこに私たちの考え方をいつも置いておこうではないか。イエス様もこのマタイの一箇所入れてください、16章にこう言っているではありませんか。マタイの福音書の16章の26節、24節からお読みしましょう。24節から26節です。マタイの福音書16章24節から26節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。そして26節、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損したら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。私たちはキリストのその苦しみ、十字架の苦しみと死を通して永遠の命をいただきました。そしてキリストに従う者としての人生を送ることができるものとされました。それなのにそれを全く意味がないかのごとき人生を歩むことはできないのではないかという勧めであります。私たちは死んでおしまいではないということを知っています。キリストの死と十字架は死後の永遠の命を私たちにはっきりと示して教えてくれたものであります。私たちはそれを信じて生きているものであります。ですからこの世でこの一時的な罪、人間の肉の欲を満たして満足することは決してできないのであります。むしろもっと素晴らしい金銀に勝るものを私たちは手にしている。そこをいつも覚え、その考え、それを心構えとして先にこの見据えていく。それが私たちがこの世にあってキリスト者として歩み続けるための武装であるということを覚えたいのであります。死んでおしまいではない。ですからたとえこの地上生活がどんなに苦しい痛みの中で終わったとしてもそれでおしまいじゃないし、それは決して無駄ではない。神様に覚えられている人生だということです。そのことを本当に神様の前に私たちはもう一度永遠の命ということを考えて、神の前にたとえどんな歩みであったとしても価値あるものとして、キリストに従う歩みがどんなに素晴らしい価値あるものなのかということをもう一度認識し直したいと思うのであります。この時代どんな悲願、また損失と思われることが私たちのクリスチャンであるがゆえに襲ってくるかもしれません。しかしたとえ全世界を手に入れても自分の命を損したら何の益もないというこのイエス様の教えを本当に心に留めて今を支えられたいと思います。そして未来に対して確実に私は未来に永遠の命を得たものとして神の恵みのもとに行こうことができるというその確信を持って今を支えたいと思うのであります。一言お祈りいたします。 愛する天のお父様、どうぞ幸いな歩みを豊かに豊かにこの世にあってさせてくださいますように。どうぞ本当の豊かさを、また望みを持つ者として証しさせ続けてくださいますように、力をお与えください。そして兄弟姉妹たち、どうぞあなたが主のしもべとして豊かな祝福をお与えくださり、望みを私たち一人一人のうちから決して取り外すことがないお方であることを確信することができますように助けてください。主の守りとまた豊かな御手があることを願って、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。